先日イギリスでのプレミアに監督が行かれたということをフェイスブックで拝見したんですけども、ロンドンの観客の反応はいかがでしたか？
伦敦那一次的观影经那个观众的反应，我觉得还不错。
大変よろしかったと思います。
我原本以为大概都是华语的观众，大陆或者是台湾、香港的。可是其实那一次的放映，白人就是英国当地的观众是超过一半以上
的。その時はですね、最初はね、大陸の方、それから台湾の方、それからね、香港のその観客さんが多いのかなと思ったんですけれども、蓋開けてみますと半分以上が白人の方でしたってことですね。
我原本想说可能白人的感情观或者是文化经验跟我们不一样，可是在英国的时候，白那些外国观众的反应，英国观众的反应让我很惊讶，因为他们很能够投射在电影里面。
最初はですね、そのイギリス人 の, そのイギリスの方々 の, その反応っていうのは、中国系の方たち の, その反応とイメージと違うのかなと思ったんですけれども、結局見てみますとそうでもなくて、大変皆さん見入ってましたと。
そうですか。
可能我们都以为外国人比较白人比较开放，或者是感情观比较自由，可是人的那个感情的压抑或者是说不出口的部分其实都很像。
私たちのイメージの中でですと、そのイギリス人はその大変感情的にですね、その開放的で明るいってイメージだったんですけれども、実際そうではなくて、皆さんプレッシャーも、多くのプレッシャーも感じておりますし、言葉では言い表せない多くのものを皆さん抱えていらっしゃいますと。
観客の中の例えば感想とかで監督が特に印象に残っていることはありますか？
我发现就是比如说他们会跟我聊起英国的女生会跟我聊起他们的感情观，不管是英格兰人还是苏格兰人，虽然他们看起来同一个国家，但是你知道他们是不太一样的，可是在感情上面，他们的感情跟东方人感情没有差别。
最初はね、ちょっとね、違うのかなと思ったんですけれども、その見た後のそのイメージとかその反応っていうのは違うのかなと思ったんです。そうでもなくて、イギリス人であろうと、その中国系の人たちであろうと、やっぱり気持ち的には同じでしたし、そんなに大して変わったことはございませんでした。
总结的来说，他们说了一句英文，我后来就比较讲了一大串，所以我就懂他讲说 everybody suffer for love， 就是每个人都为爱在受苦。
我見た後の皆さんのその感想なんですけれども、皆さん愛のために皆さん苦しんでいますと、そういう同じ気持ちでした。
監督のおっしゃりたいことがもう本当に世界共通で皆さんに伝わったってことですよね。で、去年の金馬賞では男優3人と監督が衣装も、それから髪型もこう揃えてすごいかっこよかったんですけども、あれは皆さんでこうあらかじめ相談して決めたんですか？
衣服跟发型都没有约，但是是因为桂纶镁在电影里面他有一个剃头的动作，可是 后来下半年台湾很多不管男生女生都很流行，就是有点 punk，就是把旁边弄都剃掉。
それは特にそれでもないんですけど、映画の中でですね、その女性 の, その主人公がですね、髪の毛をここから剃る場面があるんですよね。それを皆さん真似してて、映画がその終わった後ですね、皆さんそれを真似しててこちらを剃るような感じののが結構入りました。
そうですか。すごいレッドカーペットね、かっこよかったんですよ。それでそのジンバージョンの時では、グイルメイさんが主演女優賞獲得して、本当に私たちも嬉しかったんですけども、監督はランサーダーメン、アイロナツコイの小説を書いていらっしゃいますけども、あれから10年、その去年グイルメイとチェンボーリンがそれぞれ、テレビと映画の賞は違うんですけども、それぞれ受賞して、とても意義深い年だったと思います。またそのように台湾でも言われているんですけども、この節目の年に、その10年という節目に、グイルメイをまた女子高生から大人の役まで30年にわたる役を監督が演じさせたわけですけども、受賞に至って監督自身もきっと感慨深いものがあったと思うんですが、その辺 の, その10年という流れから、グイルメイとそのデビュー作から、知ってるということで、今回の受賞をどんなふうに受け止めたか教えてください。
他七岁的时候，因为年纪小吧，就跟一般的少女很像，那时候看不出他一个很里面自己独特的个性。
最初ですね、クイルンメイさんと一緒に共演する時なんですけれども、まだ少女みたいな感じで、彼女の中にあるその独特の個性にはそんなにそこで気がついてなかったんですね。
但是十年之后再合作，他也比较成熟了。然后这次合作也比较看出来他的个性。
10年後にもう一回そのですね、共演してみますと大変成熟されましたし、彼女の中の独特の個性に気がつきました。
这十年里面，大家可能都把他塑造成一个比较温柔，然后一般人喜欢的那个少女形象，可是他自己本人的那个个性并没有被发现。
なので50年経ったですね、クールメイさんはすごく女性、大人の女性らしくなりました。でその彼女の中に秘められたその個性的なものはそれまでね、皆さんにこう見つけられてなかったと。
就是大家可能都认为他像那个不能说的秘密里面那个小雨的角色，那种很柔顺温柔的女生，可是那其实只是非常小的一部分的他。
その彼女が地味な秘密の中で映画の中で演じたそのクイルンメイはその大変少女らしいそういうイメージがずっと皆様の中にはありましたけれども、実際はそうじゃないと。
他的本人的个性是心里面比较像这个电影里面的李美宝，我觉得比较接近的，心里面有一块很坚硬，但是又很脆弱的地方。
しかし彼女本人はですね、実際にはね、今回演じましたその李美宝って主人公の女性の方ですね、彼女とすごく似通ってる個性を持ってまして、心の中にすごく硬い芯のある部分を持っていると同時に、すごくこの女性らしい柔らかいものも持っていると、ですごく繊細な部分も持っていると、で彼女本人に対してすごく似通ってます。
这次合作跟他有发现他很多跟一般女孩子不同的部分，然后也发现他是一个非常非常比我想象中还要努力很多的那种女演员，什么事情他都愿意亲自去做。
今回その共演してみまして気がついたんですけれども、その他の女性の方と異なる部分にも気がつきましたし、で外からは見えない部分ですね、彼女は実際にすごく努力家で、そのことに気がつきましたし、で全てのことをですね、彼女は自ら全てこう先にこう試してみますと、そういう方ですね。
所以他应该可以跟不能说里面的秘密那个小雨这个角色说再见，大家不要再把他想成那个样子，他的那个演出的范围range是很大的。
なので言えない秘密って映画の中 の, その少女のイメージがあるんですけれども、実際はでもなくて、今回 の映画の中のイメージなんて別の全く違うその脚色を演じてらっしゃいますよね。なので彼女 の, この 演技力の幅ってんですか、大変広いですね。
就是本来就应该是他。
賞はもう本当に本来この賞をもらうべきですね。
で、受賞した時は監督はグイルメイさんにどんな言葉をかけましたか？
我们之间的相处比较是不会说好话，比较常常会用羞辱对方的方式在开玩笑，所以就是你知道很故意的说，比如说哎呦你根本不配。或者是说会开玩笑说，那你就拿着那个奖去叫计程车，因为我们都有次吃饭叫不到计程车，刚好他手上又他后来那个亚太电影节是他拿最佳女主角，那但是是我帮他拿奖，后来吃饭的时候我就把奖给他，然后但那天都叫不到计程车，我们就说那你把讲座拿到路上说我是最佳女主角，车子就会来。
すごくいつもね、お話しされるときに、なんていうんですか、すごく仲いいっていうよりも冗談でですね、結構こういたずらじゃないんですけれども、わざとこうなんていうんですか、意地悪なことを言い合ったりするような仲なんですね。例えばこの間金馬賞を受賞したときにも、彼女にね、あれだったらあなたね、この金馬賞持ってて、こう街に出てて、この金馬賞で見て、金馬賞ってクリームよって言って、タクシーとか呼んでみてごらんとか、そういうふうにね、こうお互いにね、冗談言い合う仲なんですね。で、一回ご飯を食べてるときにも、彼女の代わりに金馬賞持ってあげたんですけれども、で食べ終わった時に皆さん外に出た時にわざとこう金馬車持っててこうこれでタクシー呼んでもらおうかなとかってこう冗談やったりするようなそういう中ですね。
そうですか。で映画の内容については去年も監督に台湾でたっぷりお話を伺ったので、今回は監督ご自身のことをお聞きしたいと思います。まず映画に目覚めたというか、 映画を特に意識した作品に、どんな作品に出会ったのでしょうか。監督でも作品でも結構です。
我最早只是因为一开始在广告公司上班，但薪水实在太低了，然后我必须要刚好有一个兼差的机会可以写剧本，写那种很短的大概半个小时的剧本，所以一切都是因为钱，所以认识电影。
あの最初ですね、あの広告会社でお仕事されてたんですけれども、給料が大変安かったですね。である時に偶然ですね、シナリオ脚本を書く機会がありまして、短い脚本だったんですけれども、30分程度のね、で、あのそれを機会がありまして、それがきっかけなんですけれども、結局お金のためですね。
そうなんですよ。多分あのジョークだと思うんですけども。
メオス全然
本当ですか。
はい、でたくさんの脚本をね、これまであの書かれてきて、受賞歴もあるんですけども、脚本を書く上で一番監督がこう大事にしているところはどんなところでしょうか。
在剧本里面我会最关心观众看完的之后有没有跟他们自己的人生产生连接或者是投射。
最も重視するのはですね、あの皆さんがですね、見終わった後ですね、自分の人生とこう合致できる部分を見つけられるか、それからそこに本当にこう見るときにどう一体感と中の人物だったり映画と一体感できるのか、そのことを一番重視しております。
今まで監督がご覧になって、あ、これはすごい脚本だなと思って忘れられない作品はありますか。
因为其实有很多啦，但是如果你突然问我，我会印象最深刻的是有一部电影叫做《地下社会》，它英文叫做《Underground》，是那个东欧的导演拍的，但名字太难记，记不起来。对，
地下社会って中国語になってるんですけど、でその映画なんですけれども、東ヨーロッパの監督さんが書かれたシナリオになりますね。
因为那是我。大概大学的时候看的电影，然后以前可能看过很多电影让我感动，但是那是唯一一次让我发现说他们是白人，然后欧洲人，然后是一个很陌生的国家在讲南斯拉夫。现在已经没有南斯拉夫了，就在讲南斯拉夫这个国家。
大学生の時にこの映画を見たんですけれども、その時の印象ですと、そのね、映画っていうのはその白人ですよね、主人公がですし、あのヨーロッパの国ですし、すごく見慣れない感じの映画だったんですけれども、物語はそのユーゴスラビアですね、その当時のね、それが舞台となった映画でした。
他故事里面的设定的情节，其实我后来发现跟台湾一模一样。他有一群人，然后被骗，躲在地底下，说共产党要来了，所以他们住在地底下二三十年，然后一直在制造武器卖给上面的那个人。可是实际上那个敌人根本不存在。
物語はなんですね、その騙されて実際にはね、あの地下でですね、共産党が来るからということで騙されて地下で、あの30年にわたり武器をずっと製造させられるんですよね。でも実際に共産党が来るっていうのは嘘です。
然后这跟台湾的人民非常像，因为
台湾的人都大変に通ってますね。
因为我们都一直被骗说共产党要打来，
共产党が大陸から攻めてくるよってことを騙されてますので。
所以那个给我的震撼很大，就是哦，原来世界上不管是白人还是像我们是黄种人还是黑人，都会有相同的事情发生。然后原来大家就算文化不一样。那种感情或者是命运都可以相通的，因为我看那个电影的时候非常感动。
なのでその時にすごく思ったのは、あのその人種が異なってても白人であると黒人であると黄色人種であると、あの皆さんに似通ったような気持ちでありますし、同じような感情を持っています。その時に見たそのなんて運命もそうですし、皆さんに似通ってますと、その時に見たその映画は大変こう印象に残ってます。
そうですか。はい、私も大好きな映画です。
Oh, yeah. It's a long time ago. Maybe 20 years.
そうですね。はい、であとあのさっきも言いましたけど、ランサダーメン、アイロナツコイの小説を書かれた時のお話を聞きたいんですけども、このきっかけっていうのは危険心霊、このイーツリエン監督とのご縁だったのでしょうか。
就是因为我兼差写剧本嘛，然后我写的第一个剧本就得到金马奖的最佳短。那时候。年轻的编剧很少，台湾的电影是完全快死掉的那种状态。那他就以为我很会写，就找我跟他合作。
最初にねこの 書いたそのシナリオって脚本なんですけれども、あの銀馬賞を取られたんですよね。でその監督さんはですね、彼らはすごく優秀な監督さんだってだと思われまして、彼を訪ねてきました。
所以实际上他并不知道那是我第一个剧本，然后他找我认识吃饭说要合作，可是后来那个案子没有合作成功，但是我们就常常会约见面，然后在酒吧里面聊天，所以基本上我们十几年来真正合作过的可能就两次，但是大部分时间都在喝酒聊天。
それでね、あのその監督さんがね、訪ねてきまして、一緒にご飯食べたり、あのそして現場話したり、そういう仲になりまして、でその当時ですね、その監督さんはですね、初めて銀馬賞を取ったそのシナリオがですね、あの初めて書いたシナリオだとご存じなかったんですね。で実際ね、知り合って10年ぐらい長く経ってるんですけれども、で実際にその協力したのは2回だけなんですね。でこの10年間は何をしたかと言いますと、もうあのバーでお酒を飲んだり、お食事したり、現場話したり、そのような時間でした。
アイロナツクの小説を書くきっかけっていうのはやっぱり、イーツイエン監督からじゃあ小説書いてねみたいなオファーだったんですか？
そうですね、あの監督さんから要請を受けたんですね。
脚本は監督ご自身、あのイーツイエン監督が書いたものをまたその小説にするということで、何かご苦労というのはありましたか？
イーツイエン導演他是一个很严谨很挑剔的人。
監督さんは大変こう気難しくて、あの結構こう小さなことでもすぐにこうここダメよってこうつまみ出すような感じの。
然后另外一个问题是那个女主角，不对，主角是一个女生，桂纶镁这个角色，基本上男孩子的逻辑跟女孩子有点点不一样，所以要进入一个女生的想法，而且她在那个小说里面其实她是一个怀疑自己性向的一个女同志，所以对我来讲，要进入那个想法、那个逻辑很困难。
桂纶镁さんがその時にあの主人公演じますよね。でその女の子の考え方とその男の子の考え方っていうのは違うんですよね。で物語の中に入れるように入れさせるのが大変難しかった。
去年ぐらいにチェン・ヨージェ監督と一緒にドラマ
日本4番
という企画が あったと思うんですが、これってまだ企画は生きているんですか、動いてるんでしょうか？
灵魂拥抱这个案子停了，因为我们剧本全部写完了，但是因为这两年大陆跟台湾的电视跟电影的那个市场比较蓬勃，我们找不到女主角跟男主角。
あの脚本自体はあの書き終わったんですけれども、最近大陸と台湾のですね映画市場でですね飽和状態でありまして、あの適切なその主人公ですか、女優さんを、ね、見つけられないんですね今。
因为它是一个非常大的制作了，所以我
大変大作ですので
我不能找二三线的来，但一线的真的都一两年之内几乎都敲不到档期，因为连续剧的那个拍摄时间又比电影还要再更长。
例えばこの主人公っていうのは大変この大変な主人公ですので、第一線で活躍している女優さんたちを見つけたいんですけれども、そういう人たちでですと、そのテレビやその映画なりでも皆さんこう仕事をいっぱいいっぱい抱えてますので、なかなかね見つけられない状態になります。
これあの脚本自体も監督とそれからチェン・ヨージェ監督とお二人で合作なんですか？
我跟郑有杰对是
合作ですね。
そうですか。あの全く話し合って書き上げたのか、それとも何話ずつかこう分けて書いたのか、その辺はいかがですか？
剧本的部分是由我主导带领其他两位编剧一起写。那郑有杰导演是比较晚加入，就是在准备要拍的时候，我让他当前面十集的导演，我当后面十集的导演。那郑有杰导演比较负责是导演的工作，剧本的部分是由我跟这个小说的原作者侯文勇。
脚本自体はですね、ヤン監督さんと他の二人が一緒に書いたんですけれども、その映画自体はですね、前半はですね、もう一人の監督さんです。それから後半部分はあのヤン監督さんがその担当されることになりまして、主にあのチン監督さんはその映画の方 あの監督さんという役割を担いまして、ヤン監督さんは確かに脚本の方 あの担当がメインという形になっております、ね、
なるほど。 じゃあ主人公が見つかり次第クランクインする感じなんですか？
我们缺的其实是男主角、女主角、女主角啊，对啊，女主角也差了一个，有两个女主角啊，其中另外一个女主角找不到。
実際はですね、あの男性の俳優さんもすごくね、主人公もすごく見つかりにくいんですけれども、女性の主演女優は2人いらっしゃいます。で、1人は見つかっております。で、1人がなかなか見つからないんですね。今そういう状況なんですね。
なるほど。差し支えなかったら大体でいいんですが、どんなお話か教えてもらえますか？
他在讲有一个落魄的曾经很红的作家，他现在已经慢慢走下坡了。然后有一天有一个网络的文章，他很红，爆红，然后那个上面的名字是他。
一人 の, その作家の物語なんですけれども、大変かつてはすごくね、華々しく活躍していた作家なんですけれども、だんだん出筆とかもできない状態にいて、こう坂道をこう転がりに行くような感じの作家の物語なんですけれども、ある日このネットでね、小説を見つけたんですね。で、その小説 の, その作家名がね、彼の作家になってるんですけど、実際の彼が書いたものではない。
那篇文章就是叫我就叫灵魂拥抱。
その小説の物語がその霊魂拥抱ってこと、物語テーマだったんですね。
他的那篇文章其实就像我们那种 email 常常会寄来寄去那种超感人小文章、超感人小故事，所以他那篇文章爆红。可是那篇文章其实是另外一个女孩子，她的读者因为很崇拜她，然后想要模仿他写出来的一个文章。
その小説なんですけれども、実際にお互いにメールでやり取りするときにすごく気持ちの入ったそのなんてメールのやり取りをしてての感じ の, その小説なんですね。で、実際にはじゃ誰が書いたかと言いますと、その彼のことをすごく崇拝する女の子がですね、書いた文章なんです。
那篇文那篇文章因为被转寄得很厉害了，然后可是那个文章不是他写的，是他的读者写的，为了要模仿他、崇拜他写的这样
子。で、その文章はもういろんなサイトに連載されたりするんですけれども、すごく有名になってしまったんですね、ネット上で。でも実際に彼が書いたんじゃなくて、彼のことをすごく崇拝する女の子が模倣して真似て書いたものなんですね。
然后因为连总统都拿那篇文章来演讲，然后到处都在讲那个文章，于是那个作家就说谎，就说那个文章的确是他写的。
で、その文章の出来栄えがすごくいいので、大統領までもね、その文章を引用してその演説したりすることになったんですね。それで彼が嘘をついてたんで、あ、その文章は私が書いたよと。
等到那篇文章放进他的书里面开始卖的时候，那个女的读者，那个原本写文章那个人就开始出现，开始勒索他。
で、その文章がヒットしまして、彼の名前として本が出来上がって、その売れることになりました。ベストセラーになってしまいました。そしたら、それを書いたその本人の女の子が表に出てきまして、それを実際私が書いたと。彼らをその脅迫したり、その恐喝することになりましたね。
基本上是一个很黑暗的那种战力型的那种故事，惊悚。
暗いその戦慄が走るような映画ですね。
ああ、なるほど。そうですか。これはオリジナルですか？
有一位作家、台湾很有名的作家叫侯文勇。
実際の物語でありまして、その台湾の有名な作家の物語ですね。
ああ、そうですか。わかりました。じゃあ最後に、監督の次回作が年末にはクランクイン予定だと新聞で読んだんですが、これも簡単でいいね、どんな映画か教えてください。
我要新做的电影叫《血色青花瓷》，血色就是流血的
血
的颜色，血色青花瓷就那个周杰伦唱的那青花瓷，就那个花瓶有没有？青花蓝青花瓷陶瓷的。那他讲的是台湾的官商勾结里面，你是官我是商嘛，你不可能直接拿钱给我，所以会有个中间人。这个故事主要在讲中间人的故事。
これは主になんですけれども、台湾の商業界とその官僚の間 の, その物語を書いてるんですけど、その間に例えばね、商業界がですね、官僚の方に直接のお金を渡すんですけど、直接に渡せられないんですよね。で、その間に人がいるわけです。媒介となる人があるんですね。その物語を書いてるんです。
去年監督にインタビューした時にその構想を伺ったんですが、それが実際に具体化するということですね。楽しみです。期待しています。ありがとうございました。
谢谢你。